こちら東京都江戸川区からいただきました。40歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会、
ありがとうございます。
そういえば榎田新右衛門放送業界41周年記念パーティーはどうなりましたか。来年1月とのことでしたが、もう2ヶ月、切りましたよ。それに統一地方選もあるでしょ。延期かなってことでいただきました、はい、延期です。延期です。無理です。どう考えても無理です。
あっさりと、
はい、無理です。ということで、これ多分だから選挙が終わるのは4月の頭でしょ。
忙しい、ね、
だからその後になると思うんで、ただ心配なのは、はい、今度国政が、はい、国政選挙がぶち込まれる可能性もありますよね。ただ持ちた早まるだから、俺早まったらどうすんの、これ年内解散とかだったらどうします。
年内解散、
いやこれ岸田政権かなりひどいですよ。状況ボロボロですけど、まあまあそれでもまだ今岸田おろしっていうところまでは行ってないようなので、まだ解散ということにならないだろうけれど、万が一何かの番狂わせでそういったものが起きたならばですよ、
年末すごいことになりますね、もしあったらね。
年末すごいですよ。
すごいね、
はい、
ああ手段俺、
手
段だ、もうそれも岸田のせいだって、
はいはい、岸田のせいだ。
いや別に私それ振ったわけじゃないですよ。
いやなんかちょっとね今ね、
なんか振って今、
もう、はい、前島君の影響、
そうですね、はい、
多分そうだと思う。
あれは、ま、前島君ってあれでしょ、 N 国からで行こうす
なんてこと。
まあだからともかく延期です。
それは決定ですね、
はいはい、
うん、
です
いません、
やる場所は一応ほぼ確定というか、もう確定です。なんだっけ、グランド重曹、です、
グランド重曹、
はい、っていう大型キャバレーがあるんです。
重曹に、
この間見てきました。はい、で行った時はなんか別なイベントが行われていて、なんか縛り関係のショーが、
縛り関係
SM とかの愛好家の方がステージでそういうのをやる、やつだったんじゃないでしょうか。で、やっておりましたね。で仮賃が決まったんですよ、13万円という、
高っ、
重曹だから
高
っ、いや安いよ、
13万、
うん、
仮賃
1日だから。でこの間もう2月ぐらい前の、はい、「うたコン」で NHK の火曜日の夜の、はい、あなたの歌のコンシェルジュって コンシェルジュってやつ、はい、谷原章介ですってやつ、はい、あれで続いては細川たかしさん「北酒場」って言って、うん、そこから
やってたんですか。
やってた。あかね企画のお姉さんたちと一緒に。
ああ、はいはい。
あかね企画
ダンスですね。
そうそう、はい、あれ なんとか富ヶ丘高校だっけ。はい、荻野目ちゃんの
バブリーダンスで、そうそう、でなんかブレイクした。
あれの OG の皆さんが作った会社があって、うん、で そのダンスと、あと、うん、韓国の今なんか人気 の DJ のお兄さんがいるでしょ。なんかよく日本の曲をこうアレンジして、
はいはいはいはい、
でなんか楓がそれにハマってるみたいですけど、でだからそのグランド重曹でやるって言ったら楓がエレンノリノリになってます、ね、だからまあそこでやりたいなと今思ってるところです、ともかくすみません、1月と言ってたんですけど無理です。これは本当に私のせいではなく別のやつのせいということになります。続いては、
はい、
鹿児島県鹿児島市からいただきました。54歳、DTP やってます。ラジオネーム鹿児島のベース弾きカツン、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月も終盤ですね。来週は12月師走ですね。1年は早いものです。先日大阪在住の父が亡くなり、その対応で大阪に行きました。大阪にいる間は東三国のカプセルホテルで宿泊していたので、近くですからね、時間があれば FMC の皆さんにお会いしたいなと思っていました。結局タイミングが合わなくて今回もお会いすることができませんでしたということです。人が亡くなるといろんなところへ手続きに走らないといけません。今回はレンタカーであちこち回ってきました。父は 2年前に再婚をしたため奥様が、まあ、一人になってしまった。まあまあですね、はいはいはい、でその奥様が外国の方で、聴覚障害者であると。そして年齢が40歳、僕より下、
あ、そうです
か、息子より年下の女房という、なかなかお盛んで結構でございますね。
結構ですね。
なんかね、種田守というやつをちょっと思いついてるんですけど、外国の方なので母国語と英語はできますが日本語の読み書きができません。で読み書きが必要な時はスマートフォンを活用して、翻訳機能ですかね、幸い日本の手話で会話ができるので、そうか、手話って
全国
国際語、
いやいやいや
違うんですか、
英語は英語、日本語は日本語であるはずですよ。
あ、そうなんですか、まあ僕との会話は問題ありませんと書いてあります。家賃や公共料金、携帯電話の名義変更、その他クレジットカードなどの解約など、奥様に関わることが多いので、諸手続きは奥様と同行する必要があります。で父一人のことだったらことは簡単に済むのですが、息子より奥様が年下ということで、各部署の窓口の人は、あなた奥様ですよね、え、違うんですかという具合に混乱するのです。しかも僕の手話は普通の会話程度なら全く問題ないので、本当の息子ではなく派遣された手話通訳の人と思われたりしました。さて父が住んでいた区役所での出来事です。区役所について総合受付で手順を教えていただきました。平日の午前中ということですが、区役所に来ている住民の方が少なくて、先ほどのややこしいことを除けばスムースに手続きが進みました。福祉課で手続きを終えた時、僕は、窓口の担当の方に相談をしました。僕は現在、鹿児島に住んでおりまして、残されたこの奥様のことが大変気がかりです。で前もって予定を組んでいれば手話通訳の手配もできたんですが、それができない時があったりします。そういう時のサポートとして、福祉課の方でいろいろこう お願いできませんかという、まあ、相談をしたと。で担当の方が少し考えた後に、分かりました、僕でよろしければお引き受けしますと言ってくれたんですと、そしてそのご自分の名刺に英語で名前を書き込んでくださり、今後は筆談になりますが何かあったら来てくださいとおっしゃってくれました。大阪市は維新が与党なので、福祉については冷たいと思いましたので、この対応には大変嬉しく思い感動しました。今回のこと以外でも様々な面で福祉サービスのお世話になっていたことを知り、生前の父は福祉サービスのおかげで生活できたんだと改めて認識しました。大阪市のやっていることについて県外の僕からすると、大阪維新の会がやっていることはひどいなと思っていましたが、福祉に関して言えば思った以上に良かったと感じました。ただ車で走っていると街路樹を切っている作業現場を見ましたので、なんだかなという感じでしたということで、大変でしたね。そういう手続きというものがね、たくさん生ずるということで、人一人が亡くなるということも、これだけいろんな動きが必要で、ただ死んで、お骨になってさ終わりっていうわけにいかないのが、この世の中でございまして、そこに何らかのメスを入れようと考えているのが前島君だったりしますね。例えば、葬式を出せるか出せないかもわからないような、そういう生活苦にあえいでる方々を、誰だって最後は死が訪れるわけですから、その死が訪れた時にも、言葉が適当かどうかわからないけど、心配するなと。行政がある程度のことはやってやるよという思いというかね、それがその具体的にどうできるかどうかは別問題ですけど、そういうところまで考えて その政治というものを進めていきたいと彼は25歳にして思ってるっていうのはなかなかなもんでしたね。
そうですね、
これはなかなかできない子ですよ、うん、私なんかあのどちらかというとその真逆の人間でして、葬式しなくていいもんみたいな感じで、いらないもんみたいな、でうちの親父もそういうあの僕も葬式いらないもんとかって言ってたジジイだったんで、はい、あのでだからあの葬式しなかったんですけどね。で、総費用3万円で、全てをあの片付けてですね、
なかなかそこまで割り切れる方もいないと思うんですけど、
いやもうあのともかくうちのじじいがですね、はい、そのまあまあちょっと似てるのは、はい、嫁さんとの年の差っていうことですかね。うちの親父がねだから50いくつ60近い時にまあ、20代後半の姉ちゃんを引っ掛けて、でそれにこうあの、孕ませたのがで出来上がったのがこの天才えのきだということになってくるわけです。なんかのこう遺伝子の間違いがあったのかもしれませんね。それがこうい
やいやいや
あのこれだけ あの脳みそをつけることになったのかもしれないと一応申し上げておきましょう。でまああの当然のことながら、はい、親父の方が先に死ぬと思ってるわけですよ。
思いますよね、誰でもね。
はい、はい、順番ですからそれで、はい、でまあ周りはほら親父が死んだら葬式にまあどうしようかとかって、うん、親父は葬式いらないって言ってたけどやっぱ周りうちのおふくろなんかは、うん、やるものが当たり前だと思ってるから、はいはい、で親父に任せてどうせあんたは死ぬんだからって、うん、あんたが死ぬんだから私がどうせあの葬式出すんだからって、うん、それであのご助会とかに入ってるわけですよ、うんうんうん、その葬儀屋さんの積み立てで、はい、まさか自分の葬式に積み立てが使われるとは本人は思ってなかったと思いますけどもね。
わからないもんですね。
うちの袋はだから53歳でこう亡くなったわけですよ、うん、それでまああので普通世の中ですよね、あの奥さんに先立たれるとですよ、あの旦那というのは急にしょぼくれましてね、正気を失うわけですわ、はい、大体が、うん、これもまた真逆うちは
元気
で、
それから何年生きられたことになりますか、
ね、死んだの2006年ですから、はい、20年近くです、約20年、もう本当あれですよ、だからあのデイサービスとかにあの自分で単車転がしていってですよ、
はい、
だってもうあの免許取ったのが65ですからね、原チャリの。
すごいよね。
ああそうですか、
でそれでそれからあの原チャリで当時あのホンダのモトラっていう、うん、あの原付きでトラックみたいなごついやつがあるんですよ、なんか骨組みがモトラっていうのがあったんです、うん、そのモトラをまたがってあちこち行ってたんですけど、でそれであのそのデイサービスに自ら運転していくわけですよ。でそこにそのね年下のギャルがいっぱいいるわけですよ、自分より20歳ぐらい下のギャルが、親父90近いじゃないですか、
はい、
向こうほら60以上のもの70ぐらいのギャルが、
はい、
そこのデイサービスに来てるその同世代のジジイは、はい、みんなしょぼくれてるんですよね。ところがその90近くで単車転がしてきて、うん、グラサンかなんかしてるわけですから、それでこうあのうちのじじいはあの最後までずっと江戸弁でしたからね、喋り方、うん、でなんかこうかっこよく映るんでしょうね、
うん、
そしてその70前後のギャルが、うん、もうみんなこうヒートアップするわけですよでこうで帰ってきて嬉しそうになんかそのクソじじいがですね、俺になんか「おいこれ見ろ」なんだって言ったらこう手紙がこう、ちょっと見え読んでみろとかって、見たかねえけどまただろうとかパッとやったら、お慕い申し上げておりますとか書いてもう死んでしまえお前はとかもう それぐらいの、まあ、なんかそういうことがありまして、でだからそいつが今度死ぬわけですわ、今度おふくろの20年後に、でもまあ幸いにってあえて言いますけど、その葬儀とかに金かけない、全然手続きいらないっていう本当にこう簡素化した状態だったので、うん、もう本当にあの役所に行って何かするったってもう数時間もかかんなかったですよね。その諸手続き一気にできちゃうみたいな、うんうんうん、あと何もないですよ。で何かものすげえ財産があるわけでもないし、もうあのー 仕事辞めてずっと年金生活でしたからね、ええ、でその間ね、あの私なんか普通にあの金むしり取りますから、あの自分で金の稼いでるのに、
ええ、そうすか、
ええ、もっと出せとかっつって、うん、ええ、でそうしないとね年寄りってダメになるんですよ。なんかね
いいようになんかこじつけてるんじゃないですか。
年寄りは敬っちゃダメです、ええ、あのそこそこいい感じに刺激を加えた方が長生きするんですよ。だからね前島くん のやってるのはうまいかもしれないですよ。えのきださんの50代満喫作戦とかわけわかんない、なんかあの無理やり私になんかあのハードな課題をこうあの突きつけようとしてるじゃないですか。あれはね私にとってはいい刺激になるのかもしれないということを一言申し上げておりますけど、これは前島くんの耳には入れないでください。入れたら調子に乗りますからね。
間違いない、はい、
という本当にでも大変だったですな。でまあそのなんだ福祉課の方は、いいですね、こういうね、こういう対応してくださったっていうのは、うん
うん、なんか大阪市ですか。
大阪市の中にもまあだから心ある職員はいるんですよ、うん、全てが悪いってことじゃないです、うん、やっぱ人ですねやっぱりね、うん、昔からあのね人は石垣人は城なんて言いましたね、うん、武田武士、関係ないですか、いやだからほら武田信玄がね、うん、お城を作らなかったと、うん、まあ中てお城のような館は持ってたんですけど、
はい、
で結局その城を作らなくても人間を育てて、うんうん、そしてそれを周りにその味方としてその、まあ、有力なスタッフとして、うん、抱えればこれはもう城なんか作らなくたって十分にあの国は守れると、うん、そして戦えるという設計思想ですよ、うん、でうん、まあ今話全然飛んでますけどね、うん、でもなんかそういうようなところがどっかに大阪にもまだ残っていればいいなというようなことにちょっとふと思ったということです。
はい、
一旦 CM に行きまして、この後はパラキル今週は、もうイククルの季節になっております。それをちょっと話をしてみようと思います。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。